今朝与えられました申命記という書物ですけれども、旧約聖書の中で前から5番目に位置する書物です。イスラエルの民がエジプトから脱出し、約束の地であるカナンの土地に入る、その直前までが記されております。なぜ直前までかと言いますと、この書物はイスラエルの民を導いた指導者であるモーセ、このモーセの死をもって終わっているんですね。このモーセという人物はこの約束の地に入ることができませんでした。その直前で地上の生涯を終えたからです。モーセの死後、モーセの後継者であるヨシュアという人物がイスラエルの民を率いて約束の地であるカナンの土地に入ります。このカナンの土地は現在のイスラエルとパレスチナのある地域です。この土地はかつてイスラエルの民に、その祖先であるアブラハムに神が与えると約束した土地であります。本来であればイスラエルの民はエジプトを脱出した後すぐにこのカナンの土地に入る予定だったんですけれども、カナンの土地に着いた時にそのカナンの土地を偵察した10人のイスラエルの人たちがいました。そしてその10人のうちの8人がこのカナンの土地に住んでいた人々が非常に強くて大きいのを見て恐れたんですね。そしてイスラエルの民に対してこの土地に入ることを諦めた方が良いというふうに言いました。しかしその10人のうちの2人、これは1人はですね、この後にモーセの後継者となるヨシュアですけれども、この2人が神が与えると約束してくださったこの土地に必ず入ることができるとイスラエルの民を励ましました。しかしイスラエルの民はこの8人の言うことを聞いて、この入れると言った2人を殺そうとします。そしてさらにモーセではない別の指導者を自分たちのために立てて、再び奴隷とされていたエジプトに帰ろうと言い出しました。そのことによって神様はお怒りになり、イスラエルの民を滅ぼそうとまでされたんですけれども、そこでモーセが神と民との間に立って取りなしをし、その結果どうなったかと言いますと、土地を偵察した40日間というこの日数に合わせて40年間イスラエルの民は荒野で旅をすることとなりました。そのような経緯があります。ところでこの申命記という書物ですけれども、この申という漢字には繰り返すという意味があります。そして命という言葉には命じるという意味があります。ですので繰り返し命じるという意味の言葉です。荒野を旅した40年、この間に神様はイスラエルの民に繰り返して命じられました。その命じられたことはたくさんあるんですけれども、その根本的な本質は一つでした。それは神を神とするように、この戒めでした。神を神としなさい、この戒めは旧新約聖書全体を通して繰り返し語られているものであります。実はこのイスラエルの指導者のモーセもある時この神を神とするということにおいて失敗をしました。それは今朝の箇所の 15節に少し書かれているんですけれども、今日の箇所の15節に固い岩から水を湧き出させとあります。これはこの荒野は水がありませんので、神様がこのモーセを通して固い岩から水を湧き出させてイスラエルの民に水を飲ませたということが書かれているんですけれども、そのうちの1回ある時にモーセはこんなことをしてしまったんですね。この時に神様はモーセに杖を手に取って水を出せと命じるようにと言われました。しかしその時にモーセはこの手に持った杖で岩を叩いたんですね。そして次のように言いました。反逆する者らよ、聞け。この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのか。そのように言って手に持っていた杖で岩を二度打ちました。そうすると水がほとばしり出たと書かれています。この時モーセは神様が水を出させてくださっているということをイスラエルの民に示しませんでした。そしてまるで自分がこの水を出したかのような態度をとってしまいました。いわば神を神とせず自分が神であるかのように振る舞ってしまったのでした。そしてこのことのためにモーセは神が約束された土地に入ることができなくなってしまいました。聖書にはモーセは地上の誰よりも勝って謙遜であったと書かれています。地上の誰にも勝って謙遜であった、そのモーセですら失敗するほどにこの神を神とするということは人にとって難しいことなのだと思わされます。今朝の聖書の箇所はモーセがその生涯の終わりに際してこれから約束の地に入ろうとしているイスラエルの民に向かって神がモーセを通して語っておられる場面です。それはこれから入る約束の地カナンの地がいかに良い土地であるかということについて語られています。今日の箇所を少しお読みしますけれども、7節の後半から読みます。それは平野にも山にも川が流れ泉が湧き地下水があふれる土地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロが実る土地、オリーブの木と蜜のある土地であるとあります。今は実りの秋ですけれども、豊かなお米や果物が出回っております。このカナンの地で採れる果物また穀物というのは非常に豊かで、聖書にはこう書いてあるんですけれども、一房のブドウの房、これを二人で担がなければ運べないというですね、それほどに実りが豊かな土地であったと書かれています。また食べ物だけではなくて、その後には石は鉄を含み山からは銅が取れる土地であるとあります。このように全ての良いもので豊かな土地、何一つ欠けることのない土地だと書かれています。そしてその土地に入った時にはあなたは十節ですけれども、あなたは食べて満足し良い土地を与えてくださったことをもってあなたの神主を称えなさいと書かれています。今年度の小石川白山教会の主題聖句は詩編の100編4節、主語の裏にありますけれども、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、 感謝を捧げ皆を称えよというこの聖句です。そして主題目標は共に礼拝を捧げるといたしました。礼拝を捧げるということは神に感謝し神を賛美する、つまり主を称えるということです。私たちは何かいいことがあったときによくラッキーと言ったりします。また幸福が続くときにあの人は幸運の持ち主だなどと言います。しかしクリスチャンは少し違います。クリスチャンはことあるごとに感謝ですというのではないでしょうか。お聞きになることも多いかと思います。感謝感謝ということが多いですけれども、そのことはとても大切なことを表しています。それはこの幸せを与えてくださった、それが神様であるということです。だからこそ神様に感謝をする。そしてこの神様に感謝を表すということを通して神様と私たちとの交わりが生まれることをクリスチャンは知っています。私たちに良いものを与えてくださった神様に感謝し神様を賛美するときに私たちは実はさらに良いものを与えられているということができます。それは神様との交わりが与えられるということです。この恵みを失うことがないように神様は私たちに礼拝を捧げるようにそのように繰り返し命じておられます。今朝の箇所の11節以降にはイスラエルの民に対する警告が示されています。それはイスラエルの民が約束の土地に入ってその豊かな恵みを味わうときにその与え主である神様を忘れることがないように、そのような警告です。とかく私たちは恵みを受けますと初めのうちは感謝をしていてもそのうちに感謝を忘れてその恵みに慣れてしまう、当たり前のように思ってしまうということがあります。16節をお読みします。あなたの先祖が味わったことのないマナを荒れ野で食べさせてくださった。それはあなたを苦しめて試しついには幸福にするためであった。ここにマナという言葉が出てきます。このマナというのは聖書の書かれた言葉でこれは何だという意味の言葉です。このマナはイスラエルの民が荒野を旅していた40年間神様が天から降らせてくださったパンのようなものです。それは日ごとに与えられる天からの糧でありました。このマナはその名の通り不思議な食べ物で、朝早くに起きると地面にうっすらと白い薄く壊れやすいものがこう地表に積もっているんですね。そしてそれを集めてそして煮たり焼いたりして食べたのですけれども、もしその1日分しかその集めることが許されていなかったものなんです。もし1日分以上そのマナを集めてしまうと次の日には虫がついて食べられなくなってしまう、そのようなものでした。このことは神様が日々イスラエルの民を一日一日養ってくださっているということを思わせるものです。しかしやがてイスラエルの民はこのマナに対しても不平不満を言うようになりました。聖書に次のように書いてあります。民に加わっていた雑多な他国人は飢えと渇きを訴え イスラエルの人々も再び泣き言を言った。誰か肉を食べさせてくれないものか。エジプトでは魚をタダで食べていたし、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられない。今では私たちの唾は干上がり、どこを見回してもマナばかりで何もない。このように言ったんですね。民数記の11章4節から6節の言葉でしたけれども、神様が日々養ってくださっているそのマナに対しても不平不満を言いました。このイスラエルの民の言葉を思いますときに、私は自分の歩みというものがこのイスラエルの民の姿だと思わざるを得ません。かつてですね、自分自身のことを振り返っても、数々の苦難や困難から神様によって救い出していただいたにもかかわらず、だんだんとそのことに対する感謝が失われてしまって、現実の日々の生活の苦しさ、しんどさ、そのようなものに不平不満を言うようになってしまう、そのような自分の姿があります。クリスチャンはイエス・キリストを信じることによって罪の許しと永遠の命が与えられています。それは何をもってしても変えることのできないとてつもない恵みであります。そして約束の地である天の国に向かって地上の歩みを続けています。ですから絶えず希望があります。その中で神様は日々天から必要なものを必要な分だけ与えてくださっている。それにもかかわらず自分自身の欲望のゆえに不平不満が出てきてしまうことがあります。そしてその根底には自分を神としたい、そのような願望があります。自分の好きなように生きたい、自分の思うように与えられたものを使って楽しみたい、そのような思いがあります。ですけれども、そのようにして生きていくときに、人は与え主である神様から次第に離れて命が失われていきます。それはまるで命の泉から自分から遠ざかっていくようなものです。そしてその結果、与えられたものに対する感謝、また喜びというものが失われてしまいます。神様はこの地上の旅路を神の言葉という天の糧をもって日々私たちを養ってくださっています。この神の言葉というものは目を引くようなきらびやかなものではありませんけれども、そして時に厳しい警告の言葉さえありますけれども、しかし確実にその人の命を生かすものです。それはなぜかというと、神様が私たちを愛するゆえに語られている言葉であるからです。今朝の箇所の17節から18節には次のようにあります。あなたは自分の力と手の働きでこの富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えられたのは主であり、主が先祖に誓われた契約を果たして今日のようにしてくださったのである、とあります。この富という言葉には力とか成功という意味もあります。ここで神様は、私たちが何か成功したとき、それを自分の手柄にしてしまう傲慢な姿勢になることがないように戒めておられます。もし私たちが成功したとしたなら、それは主が力を与えてくださったからであって、主が先祖に誓われた契約を果たしてくださった そのゆえなのだと言われています。先ほどモーセが杖で岩を叩き、神が岩から水を出させてくださった、そのことをモーセがイスラエルの民に示さず、神を神としなかったために約束の地に入れなかったということをお伝えしました。このモーセのしたことは、神の与えてくださった成功を自分の手柄とすることでした。モーセは約束の地を目の前にして、このことを悔いて神様に何とか約束の地に入らせてほしいと懇願したんですけれども、神様はそれをお許しにはなりませんでした。たった一回の過ちで約束の地に入れない、このことを思うときにあまりにそれは厳しいように思います。しかし今回の説教を準備する中で、モーセにとって、そしてまた私たちにとって、これは神様からの大切なメッセージであったのではないかと思えてきました。そのメッセージとは、モーセにとって本当の祝福とは神と共にあること、ただそれだけであって、それは荒れ野にあっても約束の地にあっても全く変わらないということです。私たちは誰もが地上の人生において良いものを望んでいることと思います。それは決して悪いことではありません。地上の歩みにおいて良いものが豊かに与えられるということは素晴らしいことです。しかしそれよりももっと素晴らしいことがあると今朝の箇所は伝えています。それは私たちを愛し、私たちの必要を日々満たしてくださる神と共にいるということです。そして神が最も望んでおられることは、私たちに良いものを与えてくださるその神ご自身を望む、求めるということです。次週は永眠者記念礼拝が持たれます。私たちに先立って地上の生涯を終えられた信仰の先達を覚えて礼拝をお捧げいたします。地上にあって多くの苦難の中を通りつつ、その苦難から神の力によって救い出され歩み抜かれた、その生涯の一つ一つ、その一つ一つに神様が良くしてくださったということを覚える、そのようなひとときとなることを願っています。モーセは地上においては約束の地に入ることはできませんでしたけれども、天の国という約束の地において、カナンの地に勝る豊かな実りを目の当たりにしていることでしょう。クリスチャンもまたその生涯の終わりにおいて、たとえ人の目から見て実りが得られなかったかのように見えたとしても、モーセと同じようにその生涯の終わりにおいて神が最も良くしてくださる、その確信を新たにしてまいりたいと思います。そして約束の地に入る時まで、天においても地においても私たちに良くしてくださるこの素晴らしい方と一緒にいられる、その喜びにますます目を開かれて神をたたえて歩んでまいりたいと思います。それではお祈りいたしましょう。いつも私たちに良くしてくださる天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。神様、私たちは時に与えられたものを自分の手柄としたり、また自分の運が良かったからだと思いやすい、そのようなものでありますけれども、それらはすべてあなたから恵みとして祝福として与えられているものであるということを今朝 覚えることができました。ありがとうございます。神様、そしてあなたが最も私たちに願っておられることは、そのあらゆる恵みの与え主であるあなたと共に歩む、あなたに期待し信頼して歩むことであると今朝の箇所から思わされます。神様、どうぞあなたから与えられたものを自らのものとしてあなたから離れるのではなくて、あなたへの感謝と賛美をもって再びあなたの皆をたたえ、あなたとの交わりを通してより豊かなものとしていくことができますように、そして悩み苦しみ大きいこの地上の旅路をどうかその生涯の終わりに最も私たちによくしてくださるという天の国を約束してくださっている、そのあなたの約束を覚えて歩みゆくことができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちに希望をお与えください。そしてあなたの希望によって今日一日を歩むことができますように、あなたの恵みを受け取る信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。